おはようございます。12月に入ってアドベントのイエス様の誕生のメッセージは次々毎週あります。普通だったら斉藤先生メッセージするでしょうけれども、実はスケジュールは今日私は話す予定で、斉藤先生午後の夕拝に話す予定ですけれども、先生は風邪を、ひどい風邪ひいて今日休んでますね。先生のために祈りましょう。そして来週先生のメッセージと思いますけれども、はい、マタイによる福音書、ルカによる福音書、2つともクリスマスの話いっぱい書いてありますけれども、変な質問を私はよくしますけれども、どっちが好きですか？変だね。両方聖書だからそういうふうに比べるべきじゃないんだけど、もっといい質問は、どっちがよく読まれてるんでしょうかと考えたら、多分マタイよりルカの方が多いかな。マタイの中でも有名な話ありますけど、博士たち、それは2章ですね。この1章のヨセフの夢見て、とヨセフのことはあんまり大事されてないんだね。この2章と比べて、またルカの訳の内容と比べて、どうしてこのかわいそうにマタイによる福音書はそんな人気がないか、大事です。どうしてですかということを考えたら、一節から読まなかったですね。どうして一節から読まなかったですか？カタカナ読みにくいからということだけじゃなくて、名前ばっかりですね。イエス様のケースですかとか、そのアブラハムの時からずっとイエス様の生まれヨセフとか、そういうことずっとカタカナばっかりで書いてあります。あんまり読みたくない部分だね。だけど大事です。そしてそれは旧約聖書の関係を表しているんだね。そしてその今日読んだ18節からもヨセフも実はそういう関係が大きいです。だから同来ですけれども、一番親しいところではないかもしれません。それで私はメッセージの中でよくすることは、これは何と似てるかとよく自分に聞くんですね。このマタイの一章ですね、イエス様の誕生のところですけれども、何と似てるか、ルカの一章よりカタカナばかりの言葉多い、名前が多いと、こういうふうに考えた。外国の新聞と似てる。皆さん外国の新聞読んでますか？英字新聞と言うんだけどね、結局外国の言葉だから読みにくい。また名前いっぱいある新聞ですね。新聞には地元の新聞になると、また北国新聞でも地元のページ読めば、中心は何ですか、名前、誰々さん何々やったということだね。だからそういうことを、名前いっぱいあればと新聞買うんです。だから今日私は新聞持ってきました。一緒に読みますか？じゃあこういう新聞です。やっぱり外国のものだ、私は外人だから、そういうことだね。実は私の兄ですね、兄は1年前ぐらい救われた、ようやくね。そして兄はいろんなものを送りますけれども、これは私たちの生まれたふるさとの新聞ですね。皆さん読んでないでしょうかね。ニューヨークタイムズじゃないですね、ロサンゼルスタイムズじゃなくて、こういう新聞です。 The Callous Advertiser、 有名な新聞でしょ。みんな撮ってるでしょ？撮ってないね。私実は私も撮ってない。兄は一年中読んでるんだけど、まとめて突然いくつか来ましたね。そして読む時間がないです、忙しいけれども。中では気がつきましたことはいくつかありました。今日のメッセージの中でちょっと言えるんです。一つは名前が多い。やっぱり人の名前いっぱい出せば人は新聞買うんです。そういうふうにできてるね。この新聞の真ん中、いつも真ん中ぐらいになると、これは何か地元の小手学の卒業生の写真全部入ってる、名前書いてるね。じゃあその町の人たちはみんな買うでしょ。一年の記念で自分の孫さんの卒業式とか、名前新聞出てるとかね。それとかもう一つ名前多いところはスポーツページだね。 これは少年野球とか高等学校の野球とかソフトボールですね。これは夏の6月のものですから名前いっぱい書いてる。自分のお孫さんとか出たらチームだったら必ず買うんだね。名前が多いです。結局つながりあるんです。これはそのマッタイの一生はそういうことですね。イエス様生まれるのはつながりのある生まれですということですね。残念ながらこの AG 新聞は皆さんは自由に読めないんでね、読みたい人だったら いっぱいありますからあげます。読みたい人いますか？あんまり読めないでね英語読んでも自分に関係ないと思っちゃうんだね。マタイはそのようなことです。マタニ一章はカタカナの多いのは日本中心にできた出来事ではない。外国でイスラエルでカタカナでね、そういう名前でね、なんとなく嫌だね。皆さん最初聖書を読んだ時にはそういう印象じゃなかったかな。新約聖書もらった、嬉しい、読みたい、カタカナ、カタカナ、アブラハム、イサイ、イサク、ヤコブとか、嫌になるね。でも実は神様はイスラエル民族を選んで、アブラハムの時代から特に信仰を持っているの人たちにつながってイエス様生まれてきまして、だから結局聖書を分かるためには何がいいですか？英字新聞読まなくてもいいけど、やっぱりイスラエルのことを分かるんです。それはアメリカ人であっても日本人であってもどういう民族であってもイスラエルの民族は特別ですと、という印象ですね。クリスマス分かるためにそれが必要ですね。だからこれはそういう新聞みたいですね。じゃあ今日 のことで今日のメッセージのやり方はこういうことをしようと思うんでね、この一章の中で今読んだ箇所の中で、まあ、その前の部分もちょっと話しますけれども、名前のことを見るんです。誰かの名前は大事ですかとちょっと考えます。名前いっぱいあるから全部やれば今日全部できませんから、ちょっとだけ選びました。特に大事のは誰でしょうか？もちろんイエス様です。イエスクリストの生まれとか言ってるけどね、そういうこと。またイエス様の名前はインマニエルという名前もつけるとかあります。またマリア名前出てくる。またヨセフ、ヨセフのことを中心に書いてるこのマタイですね。そしてもう一つ他にもありますけれども、主に簡単にあの人物について話します。新聞のこともちょっと比べながらやります。じゃあまず大事だけどこの中読んだところに出てこないの名前は考えましょう。どうしていないかと思うんですね。まずはマタイ、マッタイの福音書、マッタイによる福音書、一番最初に書いてるでしょ、聖書見てるのね。マッタイの福音書、マッタイによる福音書と書いてるんだけど、実際に一節から読むとマッタイ出てこない。書いてる人なのにどうして出てこないですかね。この新聞読めばね、この6月の晩でね、これは卒業式ですね。僕の学校の卒業の2人書いてるとか、また他のニュースでね、この部分、この記事書いてる人の名前必ず出てるんです。こちらの書いてるのはジョイス・スコットさん、知ってますか？知ってるはずじゃないねでも私はスコットという人、ふるさとにこういう人いましたね、多分その娘さんでしょうから、父と一緒に働いたスコットという人いましたね、これはその娘さん、必ずお嫁さん、まあ誰かな、関係あるんだね。必ず名前書いてる、誰かこれ書いたか、英字新聞はそういうふうにします。でも聖書はマタによる福音書と一番最初書いてるんだけど、マタによると書いてない。どうしてですか？結局内容はマタイによるんだけど、テーマはマタイではないですね。マタイどうであってもいい、ある意味でね。ルカの福音書、マルコ、ヨハネでもね、一番最初名前はちょっと大都市で出てるんだけど、自分のサインとかないです。 自己中心ではありませんね。だからイエス様の生まれに来るのはイエス様中心のことですね、ということを見えますね。それはこの新聞と比べたらどうかな。あ、これあるんです。これは今年の1月の1週間1回しか出ない新聞でね、地元の小さい町のところでね、全部人口合わせたら1万人ぐらいしかいないよね。これ1月のニュースですね。この新聞の持ち主変わったと書いてる。おお、それ面白いね。その週はあまり他のニュースないかな。自分についてか書いてない、うん、まあそういうふうに書いてる新聞がありますけど、聖書そうではありませんね。マタイのことちょっと後で出てくる。修正人だった。また間違いない、これはマタイによる福音書、マタイ書いてるということは歴史としてわかる。でも自分のこと目立たない。ヨハネもそうだったね。まあそれはどうしてですか。でも特徴見える、書き方あるんだね。このマタイによる福音書の特徴は、さっき言ったのようにイスラエルの関係深いね。この新聞特徴あると思わんね。あの、何の特徴か。一つは、私のふるさとの町は川あるんですね。こっち側はアメリカ、向こう側はカナダです。橋渡れば国違う。そして911のあの事件の前で簡単に渡ったんだね。時々その責任者が橋にいるんだけど、昔だったら夜取れば、あ、寝てるね、じゃあ取ります、止まらなくても取ってことあった。寝てしまってる責任者があったんだね。現在は厳しい国際的な新聞ある程度でね。マタイはそうです、ユダヤ人でありながら、またこの箇所はアブラハムからのそのケースのこと書いてるのは、旧約の味がすごく濃いです。またその中で14世代があって、14世代があって、14世代書いてありますね。このケースの最後の17節にはね、アブラハムからダビデまで14世代ありました。またアブラハムからそのバビロンの報酬まではまた14あります。またバビロンの後でイエス様が生まれてくるまでは14になります。あの書き方、数え方とか、とってもユダヤ人するそうです。物を数える好きな人いますか、この中で。私はそれで、あの、悪い意味で有名ですね。この単語何回出てるかとか、私はいつもそういうメッセージするんでね、もう嫌になったでも実はユダヤ人はそうするそうですね。だからここにもそう書いてる、14世代、14数えてるね。ただ誰からの子供、アブラハムからイサク、ヤコブ、数えるんだね。なんとなくバランス大事だということかな。ユダヤ人そういうことするんだね。まあ私も好きです。だからこの新聞はある意味で国際的ですけどね。カナダのニュースも入ってる。でも主にアメリカのニュースです。でも新聞の持ち主は誰ですか？カナダ人です。カナダ人はアメリカのニュース書く。お、不思議だね。でもここはマタイと似てるね。旧約の関係大事にしながら、マタイだんだんは最後どうなるか、全世界あらゆる国々の弟子たちを作りなさいと、そういう大宣教命令をあるんだね。マタイはユダヤ中心ですごく始まるんだけど、そういう味は濃いです。でもだんだん異邦人に移ってくるんだね。あのような書き方ね、国際的だね。でもマタイ自分のこと出さない。中心に一番多い名前は一生の中で誰でしょう？ダビデです。ヨセフもダビデの子孫、ダビデの子ヨセフと呼ばれたしね。王のダビデ、ダビデ王と書いてるし、ユダヤの関係だけじゃなくて、ダビデとしてイスラエルの王国のテーマが大きい。すなわちイエス様は王様として生まれてくるというテーマが多いでね。でもそれだけじゃない、救い主のこともありますね。じゃあ次いきます。もう一人の名前は出たら不思議ではないんだけど、出てないのはあるんです。イザヤ 23節22節見てください。今日のメッセージの中で旧約の関係大きいから、それちょっと大事な単語22節あります。このような出来事、主が預言者として言われたことを成就するためであった。22節読んでます。そして22節に書いてることは旧約の預言だね、有名ですね、はい、見よ、少女が身ごもっている、それはマリアですね。そして男の子を産む、その名はインマニエルと呼ばれる、訳すれば神は私たちと共におられるという意味であるんです。この予言は旧約聖書の有名な預言者イザヤによるんですね。でも22節にはイザヤの名前もマタイと同じように出てこないです、うん、だから結局人中心ではないですね。主が預言書を通して言われたと書いてるんだから、この預言は主からの御言葉です。イザヤとしてだけど名前出してないです。他のまた読めば6回ほど、また数えてるね、6回ほどイザヤの名前出てるんです。ほとんどの場合は出してるんだけど、この最初の方はなんとなく特にマタイは名前出さないようにするみたいですね。2章も読めば同じように預言者がホセアの預言があるとか、マラキの預言があるとか、2回2章にありますけれども、そのところでも預言者の名前出してません、出してないです。これは主のすることです、主の言葉です。だからイザヤの名前でさえも出てない。今日読まなかっただけど、旧約聖書イザヤの7章14節でこういう言葉が出てるんだね。そしてそれは今日メッセージの中でちょっとある程度話すんだけど、イザヤの名前出てません、はい、もう一つ不思議があるんですね。またある意味で名前出てるの多いですけれども、国の名前ですね、イスラエルという名前出てないです。それも不思議です。21節だったかな、自分のためを罪から救ってくださる、21節にありますね。ご自分の民と書いてるんだけど、イスラエルと書いてない、うん、わざわざかな。でもバビロンという国の名前はこの一章の中で多いです。皆さんは地図の勉強が好きですか、どうですかね、好きな人いますか。もしかしたら男の人の方が好きかもしれませんね、分かんないけど、カーナビがありますね現在では。それは見るの好きですか。ちょっとめんどくさい、私は使い方もあるわからないから十分使ってません。でも地図あるのは好きですね。そしてバビロンという国がバビロンの報酬ですか、70年間バビロンにいてたということは11節12節で書いてあります。読まなかった部分だけど、あれはイスラエルの歴史の中で大事な事件でしたね。イエス様が生まれるのは何百年前でしたけれども、バビロンの前、バビロンの後、11節12節と書いてる同じ人物はそのバビロンに行く、まあ、奴隷みたいになったね、前の生まれたの王様の名前書いてあります。12節はその後、まあ、その中で生まれたその王様、同じ名前出てるんだね、2回重ねて出てる。あれは大事だと。どうしてそれはここに大事にされてるか、歴史はみんな好きかな。私は今日持ってきた新聞の中でね、いろんな古い写真入ってますよ、見たいですか。日本から一番遠いアメリカの中の昔の鉄道の駅の写真見たいですか。写真ありますよ。1896年に建てた駅の、今ないですけどね、面白いでしょ。いや、興味持ってる人誰もいませんね、はい、それはやっぱり私たちは結局はその同じふるさとの人間じゃないから、 同じようにやっぱり私たちはユダヤ人じゃないから、バビロンのことはバビロンの報酬はあったとき70年があったとか、もう私に関係ないや、何もないんじゃないか。でもあれは大事でした。そしてどうしてそのことはここに書いてるの多いですか。エジプトから救い出された出エジプト記の杉越の祭りとか、そういうことは私のために大きいですけれども、旧約の福音のこと、出エジプト記に書いてるんだけど、バビロンに連れられたのはあんまり親しくない。だけどユダヤ人にとって、また特にユダヤの王様の関係の中で、あれは大事だったんです。どうしてですか。外国に行けば奴隷みたいになると、自分の王様はどうなるんですか。他の国に負けてしまったら自分の王様もクビです。もういない。あのように普通だったらなるはずでした。でもバビロンに連れられたなのに、同じ王様は生き残った。またその王様は子供を産んだんです。またその子供はまた子供を産みました。またあのユダヤ人たちはイスラエルに戻るできたんです。次々で14まで数えてて、次々は誰が出てくるか、ヨセフです。ヨセフはイエス様のお父さんじゃないんですけれども、マリアとの婚約者で、法律的にはヨセフの子供、ヨセフの長男は、本当の肉体的な子供じゃないんだけど、法律的にはダビデのつながりがある王様になるのなるはずです。あのバビロンの報酬があってて、国がある意味で滅びましたけれども、続いたんです。王様ダビデの子孫は続いてきました。ということはクリスマスに深い関係あります。マタイのテーマは何ですか。イエス様は王になるイエス様です。クリストは油注がれたもの、それも王の意味もある。だからエジプトよりバビロンの関係が大きく書いてある。奇跡でしたよ。あんなにひどい目にあった国でも続いたんです。それはユダヤの歴史の中で大事なことですね。国が滅びませんでした。はい、じゃあこれはさっき言ったのように新聞で何て似てるか、ちょっと新聞見ますね。いいですか。今日マハは新聞ばっかり話した。外国の新聞でした。いらっしゃった。はい、これでしたよ。これは私のふるさとの方の昔の鉄道駅の写真です。とても興味持ってるね。違うね生き残ってる、まだ残ってるの、レンガできてる建物に一つありますね。もう駅もない、鉄道もないです。私のおじさんは鉄道員でした。本当にこういうところであんな昔の建物に働いたんだね、取ったんだね。でも滅びました。もうないです。普通の新聞は昔のことを出すんだけど、つながり終わり。だからよく言うんだけど、日本人は古い建物あんまり好きじゃないと言うんだね大事にされてる建物あるんだけど、あれは壊してどこかの明治村に連れて行ってそっちで見るとかね、大事にしないですね。新しくしたいと、日本の文化かもしれませんけど。でも聖書は神様の関係の計画だから、つながり大事にされている本ですね。そういうことですね。はい、じゃあようやくマリアのことを考えましょう。この中でマリアの名前は出てくるんだね。注意深く書いてありますね。ヨセフはと婚約してる、マリアは身ごもってと書いてる。彼とは一緒になる前にそう書いてるんだね。マリアのことを勉強したいだったら、どっち選びますか。マタイですか、それとかルカですか。ルカの方が多いです。ルカの福音書はマリアのことはいっぱい書いてあります。例えばどういうことか。マリアの親しい女の友達は誰だったんですか。エリザベツだったんでしょ。 ザカリア、エリザベスとかそういう関係で、また天使がマリアに現れたとかね、また天使とマリアの言葉あります。マタイ書にはマリア言葉ゼロ、何も言わない。天使現れたのは誰ですか？ヨセフに現れたね。読んだ箇所はマリアに現れたということは別の時、マリアに、まあ考えたら順番でね、マリアに現れたのは先だったでしょ。そしてマリアは御言葉通りにしてくださいとか受け入れたんですね。そしてそれで子供できましたということはね、神様の力によって。あれは全部ルカです。マタイにない。マタイの中で彼女は何も言わない。旧約聖書の引用もルカにいっぱいありますが、ここもない。彼女は何も言ってないから、マリアの信仰の面はルカにはっきり見えますね。ここで書いてない、不公平でしょうか。マリアについて書いてるのは何ですか？その予言の通りですけどね、少女ですということね。すなわち結婚してない、男と一緒になってない、奇跡的に赤ちゃんできてる、なんとなく物質的な肉体的な説明があるだけで、マリアの性格とか信仰言葉全部ゼロ。じゃあもう決まったね。女の方だったらルカ好きです。男だったらマタイ好きです。マタイはマリアは何も言わないから静かでいいですね、男には。はい、そういう風になりやすいだけど、どうしてですかね。どうしてこんなに別々書いてるでしょうか。テーマあるからだなと思いますね。テーマあるからです。マタイのテーマは何ですかね。旧約聖書の続きのテーマです。これは本当に神様のご計画昔からあったんですね。少女生まれという予言も書いてるのは、それは本当にイザヤだけで始まったんじゃなくて、アダムとエイバに挙げられたの、女の子孫はサタンに勝つという予言なのね。だからそれは続きがあるんですね。メッセージするときにいつも苦労することあります。皆さんも苦労すると思うので、ね、聞くの苦労しますね。メッセージ作る人も苦労します。そして一つの苦労は全部話したいということね。詳しく全部話したい。勉強すれば、勉強してるノートは山ほどになるんですね。メッセージ作るときにはね、それ全部みんなに説明したいです。でも時間はこれぐらいしかない。みんなそんなに聞きたくないかな。だから結局もう一度新聞に習うことだけどね。この新聞の名前は面白いですよね。カレスはもともとフランスの町のカレーという町あります。イギリスの近いフランスの町、カレーの港という名ありますね。まあそういう名前取ってつけたんだけど、その町の名前だけど、アドバタイザーはアドバタイズするとか広告です。だからこの中で読めば、こういう写真、昔のものとか中心の名前多いですけれども、あ、このページでね、何があるか。広告です。広告ですね。広告はそれぞれはテーマあるんだね。例えば今突開いたばかりだけど、デイビッド・フロストという人です。知り合いですけどね。デイビッド・フロストは何するか、建物の修理とか、またリフォームする人です。そんなに上手なジャイクさんじゃないから、彼は頑張らない方がいいよ。こっちの他の人はいいです。でもこのデイビッド・フロストさんはいるんです。私は知ってる。一緒に働いたことある。ちょっとヘイトです、気をつけてください。でも彼の広告には書いてるのは何ですか。彼やるのは同台します。同台のこともやります。台所、新しい台所欲しければこの人をやってくださるとか、お風呂場、またフローリングは床ですね。床の修理やります。そして電話番号ある。簡単です。テーマ別に広告はまとめてするんだね。違うことを書いてしまえば分からなくなる。だからどうしてマリアのことを書いてないか、差別じゃないですね。書いてない理由は 旧約のつながりをよくわかるために、マリアのことをいっぱいやらなくてもいいですということね。あのようなことみたいですね。はい。でも7章の1章の23節のこと、大事な言葉だから言います。それはなんとなくこの中でさっき読んだデイビッド・フロスさんの広告みたいですかね。でこのデイビッド・フロスはあまり良くないだから、でもイザヤの言葉、イザヤの予言は大事ですね。23節見てちょっと深く考えましょう、ね、あの全部話したいことは多いすぎるなるから気をつけてるんだけど、23節大事ですからちょっと一緒に考えます。これは大事な目立つところ、今読んだ歌詞の中で一番目立つのね。一つ一つの見ればいいです。一章二十三節、イザヤの7の14と同じだけど、最初に何ですか？見よう。これはびっくりすることです。普通じゃないよってこと言ってるんだね。普通じゃないよ、普通だったらこうだけどこれは違う、見よう。始まるんです。少女が身ごもってる、身ごもっていると書いてあるね。これから妊娠するということではないです。もうすでにそうなる。だから目の前にいる想像してくださいということだね。結婚してない、男と一緒になってない、だけど赤ちゃんいる。そして少女の単語は大事な単語です。新聞書くときには単語に気をつけてるんだね。聖書さらにそうです。この言葉使うか、この言葉使うか、聖書にそういうことあるんですよ。ここにもそうですね。ここに書いてる単語はあのアルマというヘブライ語の言葉です。何の意味でしょうか？似てる言葉あります。もう一つ似てることはベトゥールという言葉です。一つは B で始まる、一つは A で始まるね。アルマとベトゥールとかね、両方なんとなくまだ経験してない若い女性の意味あります。イザヤはどっちが使ったでしょうか、ベトゥールという言葉を使ってない、アルマという言葉を使っている。それでこういう本もあるね。あの単語こんなに大事ですよ。少女何の意味ですかと、こういう本もあります。英語ですけれども、少女が身ごもっている、この単語を調べたらベトゥールというのはもう一度使われてない単語は、あの若い女性、そしてほとんどの場合はそのまだ結婚してないという意味ありますけれども、でも例外ちょっとある、結婚している場合あります。例外です、一つですけど、ベトゥールですね。アルマは何て言うとか、あの婚約者にもいい言葉です。すなわちもう年になってもう結婚する年のその頃の年齢の若い女性の意味です。そしてもちろんユダヤ教の中でもちろん男と一緒になったことがないで純粋の少女ですという意味もあります。そしてイザヤはどっちの単語を選んだか、このアルマを選びました。どうしてでしょうか？二つともの単語は男と一緒になってないの意味あるかもしれません。そして神学者はこれについて論じ合ってるね。このイザヤの言葉本当に少女の意味ですか？他の自由主義の教会の聖書の中でね、乙女マリアと乙女とか翻訳するね、乙女の方がちょっと若い女性の意味です。私たちは少女と翻訳するんです。どっちが正しいか、このアルマは少女のことの方がいいよね。奇跡ですと今日知ってるのね。だけど結婚するのすぐ前のあの年齢の女性の意味もあるんですね。いろんな使ってる歌詞を調べたらそれ分かります。マリアにぴったりの言葉だったんだね。マリアはただ若い男の人知らないだけじゃなくて婚約中です。あの年齢ですね。マリア、そういう人は来るんだよ将来にという予言があります。もう一つ注意深く見れば、少女が身をもっていると書いてるんだけど、漢詩がついてるんです。 THE 少女、 THE 少女だから 一人しかいないという意味も入っています。これは特別ですよって言ってる。世の始めから最後までこういうことは起こるのはあの鳥、ザ・ヴィージン、ザ・少女ですね。そしてそれはマリアでしたね。あのような書き方ですね。そしてそういう言葉でイエス様の生まれのことは分かってくるんですね。言葉に気をつけましょうということでね。これは本当の信仰の土台ですね。じゃあ誰が言うんだね。自由主義者多いですね。聖書をあまり信じたくない人多いです、残念ながら。だから他の聖書ではここは乙女とか違う単語ですから、若い女性とか書いてるね。じゃあ少女までの説明できるか、説明は難しいね。簡単に言えば奇跡です。じゃあどういうふうにそういうことあるんですかとか持ってるんで言う人いますけれども、あまりいい質問じゃないですよね。答えできる神様言えれば奇跡がある本当に神様いなければこういうこと吹くのです。でも基本的には吹くのと思う人は神様いないと思ってるのね。それは間違いだね。考えるべきことは何ですか。どういうふうになったことより聖霊によると書いてるんだね。説明あるんですよ。神様によってですよ。神の力によってですよ。でももっといい質問は、目的は何ですか。目的は何ですかね。まあ新聞読めばね、新聞の書く人は Who 誰、 When いつ、 Where どこ、そして What 何起こった。でも一番大事なのは Why です。どうしてそういうことあるのか、どうしてそういう人はそういうことやったか、どうしてこういう事故起こったか、 Why です。ここもそうです。イエス様の生まれの考えるべきことは何ですか。どのようにマリアはそういうふうになったかということより、どうしてですか。そしてそれははっきり書いてるね。20節はご自分の民を罪から救ってくださるからです。だからイエスという名前つけなさいということが書いてるね。私たちを罪を許してもらうために生まれてきましたということだね。どのように症状生まれがあったか、どのようにそういうふうに子供できたかということより、目的は何ですかと書いてあるね。私たちの罪を許すためですね、書いてる。目的ですね。 Why です。そしてもう一つの Why の意味は、理由の意味のは、イエス様の名前もう一つの名前も意味ありますね。イエスのは救うためです。主の救いです。もう一つはインマニュエルと書いてるね、という名前つけなさい。神は私たちと共にいる、すなわち神様の祝福を受けるためです。神様と共に生きていくためです。また神の国になるためですという意味あります。救うため、共に生活できるため、そのためにこういうこと奇跡的にあったんですね。それ一番大事ですね。はい、じゃあ新聞と最後にもう一つ、もうすぐヨセフに入りますけれども、マリアのことをもうちょっと考えましょう。新聞のことと比べよう。いろんな新聞ありますね。皆さんどっちが見たいですかね。はい、はい、この一番前のページはある町の役場に泥棒夜中入ってて金庫を開いて物を盗んだ、こういうこと読みたいですか。読みたくないね。犯罪多いね、アメリカに。田舎でも多いよ。いや、こっちの方がいいかな。こっちは1月の新聞ですね。お母さん2人いるんだね。そして赤ちゃん抱いてる。片方は父さん一緒にいますけど、片方は写真出てないんだけど、これは何のことかね。新聞の一番前に出てるのは、それぞれの町の2つの病院しかないでね、その辺にはね、田舎で。でもその病院の今年の一番最初生まれたの赤ちゃんの写真です。日本の新聞そういうことしないね。病院大きいからかなと思いますけど、田舎ですからね。上のお母さん、その子供、男の子かな、この子供は1月の3日に生まれたんでね、 日本だったら1月元旦の日の1日の何分で生まれたでしょうけどね、田舎の病院で3日経ててようやく1人生まれましたとね。下の方はもう一つのもっと小さい病院は、こっちのはあの4日でしたね、あの生まれた赤ちゃん。そしてその手法の習慣で最初に生まれた赤ちゃんが町からまた病院から家のものもらうんですね。今年の最初の赤ちゃんだから、お父さん喜んでるかどうか分かんないんだけど、その同じ年に生まれたら税金から引くんだけどね、1月生まれた子は来年の税金にしか関係がないだね。だから12月に生まれたの子供がお父さん喜ぶかもしれませんけれども、でもちょうど1月の最初の赤ちゃんだったら何かもらうんですね。特別な赤ちゃんだな。2人とも男の子ですね。でも現在のアメリカの新聞を読むと、ここもそうですけれども、その赤ちゃんのお父さんの名前と母さんの名前と名字は違う。だから可能性2つあるんだけど、どっちかなと思っちゃうんでね。まあ結婚して同じ名前あのままで持ってるも許されてるね、日本でも同じと思うんだけどね。だから結婚して女の方のそのお母さんの方の名前は変わってないんで、赤ちゃんはお父さんの名字になってるということですけどもね。でももしかしたら結婚してないかもしれないな。新聞の中でそういうこと多いですね。読めばあの今週の病院で生まれた誰々とかね、あのお父さん書いてないとか、未婚の母多いでね、本当に多いです。そしてそれは子供のためにも良くないんでね、あのようなアメリカの状態ですね、多いです。イエス様違う、そういうふうにここではっきり書いてありますね。一緒になる前ですけれども、でも婚約中で、そしてヨセフの話題になりますけど、イエス様はヨセフに守られたとかね。はい、次行きます。ヨセフのことを考えましょう。ここで一番大きく書いてるヨセフですから、マリアの名前は3回出てるんだけど、ヨセフの名前は5回、こういうふうに書いてるマタイだけでね、ルカ違う。ここはヨセフ目立つようになってますね。他の人はヨセフはただマリアとイエス様を肉体的に守った、イエス様のお父さん法律上でねなったんだけど、肉体的に違う。神学の本でね、組織神学の本でいっぱいありますけれども、その本読めばどういうテーマか、少女マリアとかマリアのこととか大きく書いてる。ヨセフは書いてるのは、ヨセフは本当のお父さんじゃないというふうに書いてる。否定的じゃないかな大事ですけれども、そういうふうに書いてあります。ヨセフはあんまり大事されてないな、それは残念ですね。でもここはヨセフと天使現れたヨセフですね、その関係多いですね。ヨセフのことは勉強しないとどうなりますかね。このところは考えないとどうなるか、こういうことです。カトリックの信仰と同じになるんです。考えたらカトリックの教会はクリスマスはクリストのミサという意味で、実はカトリック教会できたのは祭りだね、聖書に書いてるよりね。だからある人はクリスマスは私たちはするべきじゃない、カトリックじゃないから、私は そこまではしなくてもいいと思いますけれども、でもクリスマスの話はマリアに中心する、赤ん坊の赤ちゃんのイエスしかやれないだね。そしてお母さんは中心になる、ルカの福音書を利用してこういうところを勉強すれば違う印象だね。どうしてあんなにカトリック教会の方がマリアを中心にするんですか、考えたことありますか。どうしてですかね。じゃあ現在は違うかもしれませんけれども、昔からどっちが優しいですか、基本的に考えた方では、お母さんかお父さんか。 昔の日本だったら絶対お母さんだったね。現在は逆かもしれませんけどね。でもあらゆる国々ではキリスト教を広がる頃の歴史の中でやっぱりお母さんの方が優しいという考えがどこの国々であったんだね。だからそれぞれの国々には女神があるんだね。女の神様があったんだね。キリスト教入ってくる時には聖書を正しく教えればそれは違うだと分かるんだけど、なんとなく教会史の中でカトリックの信仰が広がる時には結局あの国々の女神の女の優しさ中心にしてできてしまった宗教はカトリックの信仰ですね。だからマタイの方よりルカだねの方がマリア中心でできたクリスマスもあるんですね。日本に関係がないと思うんだけど、考えたら日本の中では仏教のことを勉強すれば、特に北陸にはどういう仏教が人気あるんですか。神様厳しいか、神様と言わないんだけど、ことか、それとか優しさ求められてるってどっちですか。阿弥陀仏教は浄土真宗とか真宗とかどっちですか。優しさですね。人間は基本的には優しさを求められるんだね。だからカトリック教会そういうふうにできてしまって、また多分日本にも浄土真宗も人気になったのは同じ理由と思いますね。それは女の女神ということじゃないんだけど、優しさの強調するの阿弥陀の教えだね。そういうことあるんです。それは大きな間違いです。マリアとヨセフと比べましょう。どっちが優しかったですか。聖書に書いてるんですか。書いてないんだね。でもここで面白い言葉あります。ヨセフについて書いてることは何でしょうか。19節見てください。もうメッセージはもうそろそろ最後ぐらいになってますけど、19節ですね。夫、そのすなわち婚約者ですね、まだ一緒になったのはヨセフでね、夫のヨセフは正しい人であったと書いてる。正しいと思えば、それ正しさの何の意味ですか。考えてね、正しいはマリアは婚約者です。でも今子供を持ってる、私の子供ではない。だからその奇跡のことわからないうちには、旧約聖書のはあのような女の方は死刑にするのね。簡易ですよ、普通の考え方でね。でもヨセフは正しいでありながら優しさ見えるのね。ヨセフの考え方は19節から読めばですね、彼女を離婚するね。婚約中は離婚必要ですね。婚約は契約、強い契約ですから、彼女を別にするつもりですね。考えてるのね。死刑にするのはヨセフは、これはしないです。しないです。だからヨセフは正しさとありながら優しさあるんだね。見えるんですよ、ここで。男ですよ。男の方ですよ。これは聖書の教えじゃないかなと思うんでね。誠の神様も正しいです。罪に対する厳しい、間違いない、もちろん実感ありますとかね。でも同時に神の愛も得る。ヨセフにも両方見えるね。それは男の方ですねと見えるんだね。それはここで不思議ですね。正しいと書いてるんだけど、優しいと書いてないんだけど、考え方は優しさ愛のことも見えるんだね、ということあります。はい、ヨセフのことを分からなければカトリックの教えになってしまう。もう一つはカトリックの教えのはクリスマスに関係もあるんだけど、もう一つはこれです。カトリック教会は基本的には旧約聖書のイスラエルにの代わりになるという考え方です。旧約聖書はエルサレムあった。カトリックの考えの中ではローマがある。昔はエルサレムだけど今はローマです。旧約聖書には祭司があってて、大祭司ありました。大祭司は大事でしたね。ヘブル人の手紙読めばわかる。 だけどそれは今は大祭司のユダヤの大祭司じゃなくて代わりになるのはローマの法王です。そして結局は旧約聖書はイスラエルの国があったんだけど信仰の国があったんでしょうけれども、今はカトリックの考えではそれは世界中にあるカトリックのその単語、そういう意味ですね。世界中のローマ中心の教会がある。すなわち古いのイスラエルです。現在はこのローマカトリック教会です。そしてそうするとイスラエルの歴史は終わったという教えです。もうない。でも聖書教え違うんです。イエス様は王になるということは、救い主として生まれてきましたけれども王様になる。そして聖書の予言全部読めば将来もイエス様はまだ本当の王の王、主の主になる。この世の上でもこの世の中でもイエス様は支配するという予言があります。一時的には教会がある。将来過去のイスラエルなんですけど、今は教会時代です。将来はまた神様はイスラエルとして働くと聖書の教えがあります。それはどうして大事ですか。予言の考え方は全然変わってくるんだね。正しく理解しなければ、イスラエルを理解しなければイエス様を理解しないです。まあそれは一つのもう一つの新聞のこと、もうそろそろもう終わりますけれどもね、この新聞の中でいろいろと読むんですね。奥さんたちを読むのね。だからレシピ、何かの作り方の話があります。そしてある何月だと覚えてないだけど、8月、何月だったかな、チューナーマグロのレシピがあったんです。でもただレシピ入れるんじゃなくて、その一緒にの話もするんでね。そしてアメリカ人はマグロを食べると思いますか。あのところは漁師さん多いですね。取るんです。日本に来るんですけれども、大部分缶詰になるんでね。そしてその記事書いてる女の方はツナについて、マグロよりツナでね、缶詰のことを話すんだね。そして彼女はツナ、マグロの魚の説明ありますけれども、全部偏ってる。こういうものは冷凍で工場に来る。冷凍のツナは骨出します。そして缶詰にする。良くないの肉はそれは猫の餌になる缶詰になります。そしてあのようにそういうことなんとなく猫の餌のこと書いてる。そして次はレシピ書いてるのは気持ち悪いですけども、そういうふうに書いてるあるのね。偏ってるリポートでね、マグロは日本に行って向こうではあのママの綺麗なマグロみんな大好きで食べてるということは書いてないです。全然偏ってるね。あれはやっぱりヨセフのことを忘れてしまってマリアだけにする信仰と同じですね。気をつけるべきだな、はい。じゃあヨセフはどうして忘られてるのは、もう一つの理由あります。これ最後にしますけれども、今日の最後の予定でね、ヨセフのには奇跡がないと思っちゃうでしょ。マリアは少女生まれでしょ、ま、でもヨセフはどうですか。奇跡ってことありますか。普通の人はないんだけど、さっきあるとは知ったんですね。何ですか。ダビデの子孫は亡くならなかったことです。これは末代の書き方ですよ。あのアブラハムから信仰の父があってて、信仰はアブラハム批判されていろんな迫害を受けて、アブラハムも殺しそうなことがあっただけでアブラハム生き残った。イサクもそうだった、ヤクブもそうだった。そしてバビロンの時には特にダビデの子孫はないようになるはずだけど亡くならなかった。ヨセフは奇跡的にはダビデの子ヨセフと呼ばれたね、生き残って、それでイスラエル中心の王様になるイエス様が生まれてくることがあるので、ヨセフの婚約者としてね、奇跡あるんです。そういう奇跡は忘れてしまえばこの予言もわからないし、いろんなことわからないです。適用に移りましょう。最後に今日のことはいっぱいヨセフは大事だと言ってるんだけど、何のつながりあるんですか。やっぱりイスラエルの中心のことを忘れていけません。 教会ばかりではない。でもヨセフとしてもう一つのことは分かるのは、その奇跡は何でしょうか。神様に守られたイスラエル人です。守られたんです。マタによる福音書のテーマの一つは守りです。二章まで読まなかっただけど、二章はどうなるんですか。二章の中でヘロデ、ひどいヘロデ、自分の立場を守るためにはベツレヘム地方で生まれた男の子はみんな殺せってやったんだね。でもヨセフは夢見ててエジプトに逃げられた、助けられた、守られたってことだね。あのひどい人いるなのに守られてる。マタイのずっと読めば、あの24章予言、終末論の予言の部分があります。ひどいことこの地上で起こるんだけど、その中でイスラエルも守られてるんですよというテーマがあります。またまたの28章になるとどうなるんですか。ピラトとかユダヤの長老たちとか、みんな今度イエス様だけじゃなくて、今度は弟子たちに向かってあの迫害を与える、お墓の番に立ってるとか。そしてマタイの最後には28章に17節に書いてるね、彼はイエス様を見てた、でもある人は疑ったと翻訳されてるんだけど、疑うというのはためらったっていう意味です。ためらった、復活されたイエス様を見てて疑うということよりためらった、すなわちついていくか、あんなにひどい反対あるから危ないじゃないか。そしてイエス様は大宣教命令出してくださいます。28章 の18節からでね、天においても地においても一切の権威はイエス様は私にある、だからあらゆる国々に行って弟子を作りなさい、そして共にいます、インマニュエルの意味でね。マタイのことはためらってるヨセフです。婚約者だから、あの妊娠してるはずじゃない、理解できない、天使現れて怖がらないで、心配しないで、怖がらないで、メディアを受け入れるんです。すなわちためらうことはやめよ、やめなさい。またそういうふうに始まってる、そういうふうに終わってる。私たちにどういう適用あるのか。永遠昔から神のご計画ある、あの人でもあの人でも守られた、守られた、守られた、バベルの報酬あっても守られた。マタイはそういうテーマですね。だから適用は何ですか。イエス様を待ち望んだ人たちということはあるんだけど、前向きになりなさいというテーマですよ。ためらうのはやめよ。クリスマスのことは待ち望んでることはあったんだけど、前向きになりましょうという適用ですね。ためらうことやめよ。反対があるんだけど、神のご計画はあります。だから前向きに、あるいは国々に行って弟子を作りなさいとか、イエス様のことを話すのは怖がらない、主の計画をずーっとある、成就するという意味はそういうことでね、まあ、始まるの意味ありますし、また必ず完成してくださるという意味があります。だからためらうことをやめよう。マタイの夜福音書のクリスマスの話は、また全体の話はそれです。ためらってるんですか。新聞読めばいろいろあるね、犯罪あるからちょっと気をつけましょう。この社会こうなってるなら未婚の母はいっぱいいますから、この中でちょっと前向きになるのは危ないな、こちらのニュースは何でしょうかと、新聞は不安定だね、いろんな問題だらけ、新聞見ればそういうことですね。主に守られてるのよ、ためらうことやめようというメッセージです。お祈りします。天のお父様、私たちは新聞見てて、日本の周り見てて、マタイの中の人物と同じように私たちはためらってしまう。でもご計画はあった、 その通りになった、これからもその通りになる、イスラエルのために将来ある、また私たちのためにも将来ある。主、どうか私たちはためらうことじゃなくて前向きになるように、必ず成就することあるから、主、どうか私たちを信仰によって歩むできるように導いてください。特にイエス様は人間になってくださったこと、救い主になってくださったこと、また共にいてくださることを覚えて前向きできるように導いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。